三浦久美子のハッタルーム。おはようございます。月曜日の朝8時半いかがお過ごしですか？パーソナリティの三浦久美子です。この番組は私が日々気づいたことをお話ししたり、簡単にできる心の整え方などをお伝えする心がほっとする30分。さて本日のメニューですが、前半では市ヶ谷の坂についてお話をしたいと思います。また後半のセルフアップワンポイントアドバイスのコーナーでは、今月は発達障害について1ヶ月お話をしています。今日は第4回目として、本人も周りもこれが一番怖いことについてお話をいたします。三浦久美子のハッタルームは、ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。
夢の種。
改めましておはようございます。今日も三浦久美子のホットルームお聞きいただきありがとうございます。ねえ、もう10月の終わり。今年はね、ハロウィンが近いですねって、なんかこう、ね、毎年だとこう、なんか、ざわざわというか、ウキウキというか、してくるんですけれども、あなたはどうしますか？今年のハロウィンね。街に繰り出してっていう、ああいうのがなかなかできないし、みんなでね、わちゃーっとなるね、あれがちょっとできないので、まあ、ズーム飲み会のズーム、ね、ハロウィンパーティーみたいなのはあるんでしょうけれども、なんでしょうね、なんか衣装着て、でそれぞれは自分の家にいるわけだから、自分の家で一人で衣装着て、でカメラの前ではねみんな集まってるけど、なんか会いたいですね、みんなとね、会いながらやりたい、あれはイベントだなと思いながらね、今年ももうすぐですね。はい、あなたはどうしますか？私はね、今年はね、お利口さんっていうか、おとなしくしてようなっていうふうに思っています。はい、今日はですね、前半なんですけれども、市ヶ谷の坂についてお話するっていうね、なんだいそりゃっていう感じかもしれないんですけれども、市ヶ谷って私が今ねいるところ、事務所あるところなんですけれども、そこってね、ガヤっていうぐらいで本当谷なんですね。でどこに行くにも全部坂を上がっていかないと次の場所に行けないような、本当にね、本当にくぼんでる場所で、でお堀のね外堀がずっとあるんですよ。でそういうね場所でして、でそこのね坂の名前がなかなか、なんていうのかな、風情があるというよりも、すごい歴史が長いんですね。要は外堀のすぐのところの坂なんかは、みんなだから、まあ江戸時代にその坂があったっていう、そういう場所なんですよ。だから坂の名前もね、結構古いのがそのまんまついてるんです。で地名もね、そんなわけで、まあほら、結構ちょっと前に地名がなんかすごいみんな味気なくなったじゃないですか。なんとか1丁目とか、なんとか2丁目ってね、なった時に、どうもね、市ヶ谷の、そこは新宿区になるんですけれども、新宿区のね市ヶ谷界隈はね、おそらく猛反対したんでしょうね。昔ながらの地名がそのまま残ってる地帯があってですね、結構広い場所なんですけど、そこがね、まあ本当に風情はあるんだけど、風情はあるんだけど、初めての人は読めない。本当にね、本当に読めない地名ばっかり。 うん、で坂の名前もやっぱりねそうなんですね。で私のあの事務所のすぐ近くは行人坂って言ってね、行く人坂って書くんですけど、まあ、だからここは本当にね、人通りがこう激しかったんだなっていうね、あの坂なんですけれども、そのね外堀の外側って言ったのかな、外堀の外側だから多分ね本当に人がいっぱい、もう江戸時代からね、賑やかだったんだと思うんですね。でそこにはね大阪ってね会う坂って書いてあるんですけど、こうね人と人が巡り合うのはあの会うですね、そんなね大阪っていうのがあるんですね。でそのね由緒、なんだか由緒と書いてあるんですよ。でなんかそこはね出稼ぎに江戸に来ていた若者がその坂でなんかねすごい素敵な女性に巡り合って、でなんか、結婚して出世したっていうね、なんかそんな言われが書いてあったり、うん、あとねなんかね全然意味がこう字だけで見たらわかんないんだけど、ゆれい坂っていうね、これまでもすごい難しい字なのでちょっと説明できないんですけど、ゆれい坂っていうのは江戸時代の初期、もう本当に、この坂のあたりに多くのね梅の木があったそうなんですね。あの辺梅畑なんだとかいう感じなんですけど、梅がいっぱいあったために2代将軍です、将軍もまだ2代ね、2代将軍の徳川秀忠が中国の梅の名所の名前を取ったんですって。由緒の中国の梅の名所に由麗っていう場所があって、でそこの名前を取って由麗坂ってしたんです。なんかね素敵ですよね。しかも徳川秀忠の時代にもうこの坂あったんだとか思いながらね、この間こうね坂をニュイーって上がってたんですけど、本当にね坂ばっかりなので、最近ね、自転車をこうレンタルサイクルっていうのが東京都結構いろいろあって、でそれを借りて、でこうねだから坂も、楽ちんになったので、いろんな坂をねこう巡っていって、で坂の名前とかをね見て、で土地の名前とかね、すごいんですよ。だからそのね、土地の名前が、市ヶ谷左内町とかね、市ヶ谷佐渡原町とかね、もうねわかんねえ、うん、あとね細工町ね、細かい細工あるでしょ、ね、細かい細工するあの細工町とか、南戸町ね、本当に南戸です、南戸の町とか、あとね面白いのがね二十基町って書いてあるんですけど、これ二十基町って読むじゃないんだと思うんですけど、どこにも名前のね読み方が書いてなかったんでごめんなさい、二十基町って読みますけれども、二十の木は馬辺に、奇想天外の木、うん、あのね二十騎町って言ってね、おそらくここはね馬止めるとこだったんですね。馬止めて、で将軍のところに行ったりっていう、そういう場所だったんだと思います。みたいにね、もうね江戸時代の初期からもう外堀のすぐ周りの町としてね栄えてたのがすごいわかるんですね。はい、今はねその辺に何があるって、まあ、住宅もあるし、それから市ヶ谷って結構学校も多いんですね。中学校高校の私立も多いんですし、大学も多くて、でそのあたりはね理科大学っていう、東京理科大学っていうね理科専門の大学があるんですが、それのキャンパスがあって、でねそこにねよく昔、最近テレビ出てないから生きてらっしゃるのかちょっとわからないんですけれども、学長さんなのかな、新井先生、うん、なんかね数学ですごい有名だった人、うん、でその方がね作った、まあその方が館長をやっていた数学館みたいな、数学展示館みたいなのがあったりね、そのね数学展示館に私は人が入っていくのを見たことがないんですね。本当になんかねシーンとしてて、まあねコロナになったからなおさらなんですけど、コロナになる前もそこにね人が入っていくのを見たことがない、まあねその近所に住んでるわけじゃないけど本当にない。なんだろうね、東京理科大の子がなんかそこでやるんですかね、授業とかね、うん、なんでねそんなのがあったりね、そんな感じでなんかねすごくこう古い名前が残ってて、大学があって、で今っぽい作りにだんだんなってるっていう、すごいこうね和洋折衷じゃなくてこうね混着がこう混ざってるような、 そんな場所なんです。で、そこで、私はこううろうろうろうろしていたら、そのね、数学館のちょっと先なんですけれども、急にね、ふとね、なんか普通に住宅の中なんだけど、何なんだろう、私の高校ね、この前2回目行ったんですけど、やっぱり 何かわからないんですが、なんかね、結婚式場みたいなすごいこじゃれたものが急にそこだけあって、でそこのね、隣にね、ケーキ屋さんがあって、でそこのケーキが美味しいんだ。これがもうね、本当に美味しいんですよ。うん、本当にちょっと小細工いっぱいしてあるようなね、おしゃれにしてあるんだけれども、味もね、大人が好きな味で、うん、いろんな種類があってね、まあ結局坂をいろいろ探検しながら食べ物にたどり着いて、うふっていう、そういう話なんですけれども、はい、もうなんかね、坂をうろうろして、なんかね、こうなんかブラタモリになったようなそんな気持ちでこうね、いながら、ケーキ屋さんも見つけたぞっていうね。ケーキ屋さんね、意外と一概あんまないんですよ。うん、だからね、ちょっとかなり嬉しかった私でございました。はい、ではジングル挟みまして、後半へと入ってまいります。
夢の種放送局、
心理など学校の学院長三浦久美子がお送りする心の情報番組、三浦久美子のホットルーム、お送りしております。前半ではね、心の情報番組言って坂の紹介とかしてますけど、なんか良くないですか。なんかね、だって江戸時代からその大阪とかね、その名前でそこにあるものがまだそこにね、あって、私たちが普通に使ってるって、なんか素敵ですよね。そんなね、場所がこう東京のね、結局、うちのマンションの前にある、洋品店、もう未だにある洋品店のおばちゃんに聞いたんですけど、焼け残ったんですって、空襲とかね、この辺は焼けなかったのよとかって言ってて、だからみんなあるんですよね。そう、だからその辺もね、きっとね、焼け残って、こう戦争のね、影響を受けないで今に至ってるっていう、そういう場所なんだと思いますね。あなたの街の周りでもそういう場所ありますか。なんかちょっとね、ほっこりしてきますよね。はい、というわけで、後半は今日はね、発達障害の第4回目ということで、本人も周りもこれが一番怖いことっていうのをお伝えしたいと思いますね。こうね、いろんな特徴があるっていうことはね、ここまで3回で、お話をしてきたんですけれども、神経発達症っていう名前になったってことをね、まず本当にこの、放送を聞いていらっしゃる方にはまずはね、知っていただきたいな、もうそれだけでもいいなっていうぐらいに、はい、今ね、その、状態をそのまま表す名前にやっと変わりました。うん、発達のどっかがなんか、なんていうのかな、劣ってるとかそういうことじゃないんですよね。本当に神経系の発達のその辺の、その脳のある一部分のところが、あんまりこうね、いっぱい線がつながってないっていう、そういう話なので、本人もすごく困ってることがわかるから、困るんです。うん。本当にわからないんだったらば、困らないじゃない、本人ね。で、周りもなんか、あ、そういう人だなって見れるんだけど、何せ本当に 見た目も普通だし、普通にいろんなことができるし、なんならすごいね、優れてることもいっぱいあって、でそんなのになんかこれとこれとこれこれみたいなことがなんかちょっと違ったりするので、周りもあれって思うし、本人もんってなっちゃうっていうね、そういうものです。でも今まで言ってきたことって、なんて言ったかな。その発達の特徴だったりするので、まあ、年齢重ねていくとね、だいぶこう、フォローしたりできるようになるんです。ね。なんですけど、一番怖いのは何かって言ったら、二次障害ってやつなんですね。で、 これが周りももちろん本人も一番怖いので、これを避けるために私はこういうね皆さんにお伝えすることをしてるんですけれども、二次障害っていうのはよく言われる、よく言われるかな、要はそういうことによってで心がすごく自己肯定感が下がったり、自分なんてねどうせダメだとかなって、もう要はあれですよね、捨て鉢になってしまって、で、自分を傷つけることになったり、本当に社会からねもう離れてしまったり、それから、もう人を傷つける方に行ってしまったりっていうね、それが一番怖いわけです。怖いし困るわけです。だからそれにならないようにしましょう。いろいろね分かって、そういうのがねもう本人もどうしようもないことだから、その辺を分かりながら調整して、みんなだっていろいろあるじゃないですかっていう話をねこの4回でやってるんですけれども、本当にみんないろいろありますよね。でもその子がそのいろいろの中でものさらにいろいろやっちゃうので、もう全くもうって言ってみんなの注意がその子ばっかりに集まってしまったり、先生も全くこの子はっていう目で見てしまったりして、でみんなになんかいつもまた君なんとかくんは、またなんとかくんは、なんとかちゃんはって言って、いつももう毎日のように怒られてたら、あなたはどうですか？私は多分ね、いじけて、でいじけた後に何よってなるかなっていうね。私やっぱり、エネルギーがある方なので、いじけた後にもう何よって言って、なんか反発する方に行くかなって思います。それから、そういうね、エネルギーはあんまり持ってない人はいじけて、それで、じゃあいいやって言って自分の世界に入ってしまう。それね、両方同じものなんですよ。外に行ってやんちゃをするのと、それから家に引きこもって自分の世界に入ってしまうのって同じ理由から、その人のエネルギーがいっぱいこうね外向きのエネルギーがあるとやんちゃの方に行くし、で内向きのエネルギーがある人だとそうやって自分の中に入る。でもね同じ原因ですね。というわけで、どっちにしろ周りが結構それって防げることじゃないですか。防げることなんですね。ね、だって毎日毎日その子が来るともうね、先生もそれから周りのお友達ももう手ぐすね引いてね、今日は何やるんだろう、今日は何やるんだろうって、なんかこうそういう目で見て、でなんかやったらまたやったみたいな目で見て、そして注意ばっかりされてたらね、誰だってこう自信もなくすし、できることもできなくなっちゃいますよね。で本当自分なんてってなってしまって、でそうなると人間っていうのはやっぱりさっき言ったようにね、自暴自棄になったりすると、もうじゃあいいや、もうねみんなにやっちゃえとかって言って、自分を制する気持ちがやっぱり薄くなってしまったりね。そうすると今まではついっていうね、ついやってしまうでやってたのに、今度はもう本当になんていうのかな、ついじゃなくてね、わざとやってしまって興味を引くとかね、みんながだってもう注意はするけど自分の方をなんかちゃんと見てくれなくなると寂しいじゃないですかね。やっぱり人間って寂しいんですね。だから注意を引こうと思って今度はわざと悪いことをしてみたりっていうことも始まりますね。それからそういうふうになる子もいれば、そういうふうになる人もいれば、本当にね自分なんてって言って自分の世界に入ってもう本当に引きこもってしまって、自分の世界だけでインターネットとかばっかりになってしまうっていうのも、本当にねどっちに触れるかっていうのはその人次第なんですね。で、そうなるとその人の人生本当はねいいところいっぱいあるんですよ。であんまりねこう皆さんがこうまたこの子はまたなんか人のことなんかするんじゃないかなみたいな目で見てると、その人のいいところが見えなくなっちゃうね。でいいところって実は一つの物事を、お手手で言うと表で見るか裏で見るかみたいなねことがあって、例えばね、頑固ってあるじゃないですかね。で頑固って見たらなんか本当に何一人でこうね人の言うこと聞かず、なんかもう これはこうだみたいに言うみたいにも聞こえますけど、頑固がいい意味の時もあると思うんですね。いい意味の時はもしかしたらこうね、こう人のこう噂とかに惑わされないで自分はこうするっていうのを貫けるとか、それから、上の人に何か言われてもね、これが正しいと思ったらちゃんとそれをできるとか、すごいいい頑固ってあると思うんですね。だからこう何でもねそうなんですけど、その人がやってること、まあ私のやってることでもそうですけれども、いい方から見たらすごくこうだし、悪い意味で捉えたらこうだしって、もう誰のどんな性格とかやってることも本当に両面あると思います。でそんなのとかって思うかもしれないんだけど、例えば教室の中でこうね、ちょっとおしゃべりをしているようなお友達ね、というのが、あれはだって迷惑じゃないですかとかって思うかもしれないんだけど、それは確かに教室の中だからちょっとねお邪魔な感じだけれども、その子たちのやってることを場所を変えてね、例えばね山登りとかそういう時にこうね、考えてみたら、その子たちは常にねこうみんなのこう気持ちをこうアップさせてくれるような、はい、常にこうおしゃべりをしてみんながねこう鼓舞してくれるような子たちになるかもしれないでしょう、ね、だからその時と場合によって、その行動が良かったりちょっとまずかったりっていうことはあるかもしれないけど、絶対まずいっていうことは、その人を傷つけることとか自分を傷つけてること以外は絶対にってことはもしかしたらないんじゃないかなって私はすごい思ってるんです。だからね、その、ここは、山じゃないからね、ちょっと今はおしゃべりをねちょっと控えてねとかっていうことはあるんだけれども、その人はもう本当にしゃべるのが止まらなくて困るっていうふうに、なんかあなたってダメよってやったら、多分明石家さんまさんは今の明石家さんまさんになってないんじゃないかな。ね、やっぱあれだけ人をこうね、楽しませる、それからいろんな話術でこうね何でも拾ってくるなんていうのは本当におしゃべりに長けてるからですよね。だからそのね、なんかこう静かにしなくちゃいけない時に静かにしないっていうだけで、あの人はダメなんだっていうようなレッテルをちっちゃい頃から貼って、もう先生が変わっても友達が変わってもずっと君はダメだよね、君はダメだよねって言われてったらどうなってしまうかね、その人のいいところも見られないで、ね、ダメなところばっかり注意されてたら、もうどんな人でも多分自暴自棄になっていくんじゃないかなと思います。で、本当にそうなってきた二次障害っていうのになると、まあ、本当に反抗調整症とかね、素行症とかって言って、本当に人に迷惑をかけることをもうやってしまったり、それからね、自分をね傷つけるようなことをやってしまったりっていうふうになります。なので本当にそれを阻止するためにね、皆さん見方をね、いろんな見方をして、そういう人たちも巻き込んで、だってみんないろいろあるので、私本当にね自信を持って言えるんです。そういう子たちとかそういう方々が生きやすい世の中にするとみんな生きやすいんですよ。本当に説明も分かりやすかったりね、それからこうなんか貼ってあったものも分かりやすかったり、だからね本当に人のこととかね自分のことじゃないみたいに思わないで、みんなでこうね世の中をこう工夫していくとみんなが生きやすい世の中になる、それをねさせてくれるのがね彼らですね、男の子も女の子もいますよ、ね、それから、女の子はねなかなか気づかれにくいんですね。どうしても小学校、幼稚園、小学校の時っていうのは学校の中でこうちょっとね目立つ行動をする、外に飛び出しちゃうとか友達をぶっちゃうとか、机に座ってられないとかね、そういう特徴のある子が目立つので、発達障害とかっていうとそういうのをやる子っていうふうに見られてるという気がするんですけれども、それはほんの一面であって、もっともっと本当にね脳のある部分っていうことなので、いろんなことが第1回目第2回目で言ったように、いろんなね自分自身の感覚のね悩みとかがいっぱいあるんです。でそういうのだと女の子はね派手に動かないから見つけられにくくって、でずーっと大人になるまでね、私ってなんでこうなんだろう、私ってなんか違う、なんかみんなの言ってること違うなとかね、自閉傾向があってもおとなしかったら分かられにくい、 でもなんかずっとだからなんかって思いながら自分をずっと責めて大人になっていく。で大人になってからようやくやっぱりなんかいろいろ読んでみると、私もしかして神経発達症かなと思って病院行って診断がつくとか、そういうことがね女の子の場合は多いんですね。あの男の子の場合は早くに見つけられるから、そういう意味ではね療育とかあのつながりやすくていいなって思ったりします。はい、4回にねわたって、神経発達症について、発達障害と言われるようにね、ご説明をしてきました。発達障害っていうのは、一つにはそのねそういうことが障害になってその人が生きにくいっていう意味だということの、そういう障害だということをね皆さんぜひ分かってくださいね。人にその障害を与えるとかそういう意味じゃないようにね、分かっていただけたらなと思います。はい、それではジングルを挟みましてお知らせのコーナーへと入ってまいります。
夢の種放送局、
お知らせのコーナーです。発達障害児、発達障害者と関わる機会のある職業の方、発達障害児、発達障害者と関わる機会のある方、どういうことなんだろうと疑問に思っている方、どうしたら学校などの集団の中でうまく対応していけるように導けるだろうというね、学校の先生、幼稚園の先生、保育士の方というようなお困り感を感じている方、そういう支援者のための、発達障害を学ぶ場所がございます。子ども発達インストラクター講座、2日間で発達障害とはどんなこと、それで本人がね何に困っているのか、それから具体的なね対処方法なんかもお伝えをしています。そしてね最先端の今ねそういう方でも少しこう脳の機能をね高めるような方法もいろいろ今ね開発されています。そんなのもお伝えします。はい、子ども発達インストラクター講座、詳しくは日本メンタルコーチング学院のホームページをご覧ください。それではジングルを挟みましてエンディングへと入ってまいります。
夢の種、
今回の放送いかがでしたでしょうかね。今月は発達障害についてお伝えをしてきました。有名な人にもいっぱいいますよね。スティーブ・ジョブズもそうだったかな。それからね、窓際のトットちゃん、黒柳徹子さんも言ってますね。松岡修造さんも言ってますね。結構いろんな芸に秀でてる方がたくさんいますね。そんなこともあるということをね、皆さん分かってください。はい、番組へのご意見ご感想、こんなことを喋ってくださいなど本当にお待ちしています。日本メンタルコーチング学院と検索していただきまして、三浦久美子のラジオというところ、その中に番組へのお便りはこちらというのがございます。ぜひコメントをお寄せください。もうね全部読みますからね、ぜひ何でも寄せていただければと思います。またもう一度放送が聞いてみたいね、あのやり方どうだっけ、あれなんだっけね、発達のことも聞いてみたいなんてね思っていただきましたら、同じく日本メンタルコーチング学院のホームページに三浦久美子のラジオ、そして、その中にですね過去の私の一人しゃべりの放送がねずらーっと並んでいます。はい、もうね結構いっぱい溜まってきたので、ぜひいろんな放送ありますのでね、お聞きになってください。一応ね、いつの回はこんなこと喋ってますって書いてあるので、分かると思います。ぜひね聞きたい放送を聞いていただけたら本当に嬉しいです。三浦久美子のホットルーム、お相手は三浦久美子でした。さあ新しい1週間が始まりました。あなたにとって今週が素晴らしい毎日になりますように。 それではまた来週月曜日の朝8時半にお会いしましょう。いってらっしゃい。